お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。カナダと日本でこのように集まって神様を礼拝できること感謝いたします。今日の御言葉は心の割れという内容です。どうか聖霊様が最初から最後まで私たちと共にいてくださって、聖霊様が直接語ってください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい。皆さん、今日でローマ書4回目ですね。で、先週はユダヤ人の罪。で 先週というか前回はユダヤ人の罪でしたね。で、その前は異邦人の罪。で、トータル異邦人とユダヤ人の罪。ということで、特に今日はユダヤ人の罪の中で、この律法とか割礼に重んじすぎて、福音の意味がわからなくなることをパウロが指摘してますね。それで今日は心の割れというのは何かということについて考えたいと思います。皆さん、ローマ書は使徒の働きを読むと非常に面白いんですね。で、使徒の働きの15章5節にはこういう話があるんです。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの習慣に従って割れを受けなければあなた方は救われない。割礼を受けなければ救われないと言ってたんですよ。違うでしょ。私たちはイエス様を信じて救われるんですよね。それをユダヤ人のパリサイ派の人たちがクリスチャンになってでも言ってたんですね。これはもう大問題で、使徒の働きの15章あたりでは、エルサレム会議というのがあるんですね。この律法と割礼をどう扱うか。それで結局、異邦人には割礼がいらないという結論を、ペテロと、使徒たち、ペテロとですね、他の長老たちが決めたんです。そこまでもうすごく論争が激しかったものなんですね。で、今日の25節から27節は、パウロは割礼をしてユダヤ人になったとしても神様の律法を守らないと、割礼をした意味がない、ただ形式だけじゃ意味がないというのをずっと25節から27節まで言っています。かえってもし異邦人が本当に律法を守るような生活をするんだったら、異邦人が割礼をしなくても彼らが正しいんだという内容ですね。そして28節から29節が大事なんですけれども、もしスライドありますか、先生、スライド見せられますかね、この次のスライド。はい、ちょっと皆さんも一緒に読んでくださいね。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また肉に施された外見上の割礼が割礼ではありません。その次、もしありますかね。その次、29節。あ、ごめんなさい。違います。その前ですね。いや、このままで大丈夫です。はい。ここで外見上のユダヤ人というのは、割礼を受けたユダヤ人ですね。それでそのあと29節には、内面でのユダヤ人というのは異邦人のことで、分かりやすく言えば私たちみたいな人なんですよ。私たち割礼受けてませんよね。で、そういう感じで言ってて、この心の割礼についてパウロが言ってるんですけれども、これはパウロのなんか新しい考えではありません。旧約聖書にすでに心の割礼という内容が出てきますね。次のスライドお願いします。はい、一緒に読みましょう。エレミア書4章4節。ユダの人、エルサレムに住む人々よ、割礼を受けて主のものとなり、あなたたちの心の放棄を取り去れ、 さもなければ、あなたたちの悪行のゆえに、私の怒りは火のように発して燃え広がり、消すものはないであろう。この、心の割礼というの、神様が、これ BC620 年頃の話なんですね。結局、ユダヤの人は、偶像崇拝やら、王や祭司が、心の割礼、心から神様を信じなくって、結局滅びたんですね。ユダ王国は BC587 年、586年あたりでバビロンに陥落されました。歴史がですね、心の放屁、心の割礼をしなかった時に神様のその怒りがあるということはもう歴史的にユダヤ人は経験してるんですね。で、それをパウロが聖書で言ってるんです。このローマ書で言ってます。皆さん、心の割礼というどういうイメージを持ちますか？心の割礼というのは考え方が変わることを言ってます。私たちが神様を信じてから神様の考えを持つことです。私たちは基本信じて救われます。この信じて救われることをこう考え方、私たち心からそれを信じないといけないですね。心の革命、考え方の革命です。キリスト教の歴史も約2000年になり、私たちには割礼の論争はありません。私たちは割礼の話は聞いてませんよね。でも、私たちにはいろいろなルールを持って信仰生活をしています。安息日は台風があっても守る。定期的に献金しないと敬虔なクリチャンじゃないよ。洗礼を受けたなら教会で奉仕しなさい。などなど。まあ私たちそういう人いないですけどね。ここに集まってる方々いないんですけど、まあそういうふうにこう何かこう、ストレスを感じながら信仰生活をしています。これらのルールがいつの間にかクリスチャン立法になってますね。守らなかった時には神様から怒られる、裁かれると恐怖を感じたりもします。教会生活上のルールを守らなかったら、神様は私たちを愛してくださらない。神様の愛さえも疑ったりしますね。私が沖縄にいた頃、カウンセリングの仕事で精神科に何年かいたんですけど、その時、強迫神経症の患者さんが来てました。20歳の若者でしたね。彼は、菌が嫌いで、怖くてですね、手袋を両方してて、来るんですよ、真夏に。沖縄暑いでしょ？でこう手袋をして来るんですね。でドアのノブが開けられないんです。だから手袋をして開ける。彼の心の中には不安があります。でその不安が恐怖になってます。彼の生活は全く楽しむことはできません。そのいちいちの彼が作ったルール、必ず手袋をはめて開けるとかですね。で、何か順序がありますね。何か行動を起こすとき順序があります。全く自由がない生活をしてました。そして彼は20歳の青年だったんですけれども、家に閉じこもって仕事もできなくて、自分のその与えられた人生を部屋の中で過ごしてました。大変だなぁと思いましたね。で、彼を見ると、ちょっと、こう、彼を思い出しました。今日の御言葉を準備しながら、もしかしたら私たちもそういう強迫的なところはないのかな。私たちクリスチャン、まあ、そういうことないのかな。特に私たちの人生がうまくいかないとき、不安になったりします。 夫婦関係とか親子関係がうまくいかなかった。そして突然の交通事故や病気、長い闘病生活、そして仕事を失ったり、いろんな変化があります。そういう時に、こう人間的に見ると不幸に見える状態。この状態の時に、私たちクリチャンさえも、こうなりますね。神様、私何か悪いことしましたか？ってなりますよね。まだ未熟な時、そうですね。何か私悪いことしてこうなったんじゃないかなと思ったりします。しかし皆さん、聖書を勉強してみると、全くその価値観は違うんですね。神様はイエス・キリストの福音を信じる私たちに、新しい人生を生きてほしいとおっしゃっています。律法に縛られない、全く新しい福音の恵みの世界に生きなさい、と神様はいつも私たちにおっしゃっています。エペソ人への手紙4章22から24を、ちょっと、次のスライドですかね、先生。次の次かな？ありますかね？この次ですね。はい。読んでみます。だから、以前のような生き方をして、情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされ。その次が、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。そうですね。本当に新しい生活をしなさい。新しくなりなさいって聖書は言っています。神様は私たちクリスチャンに古い自分を捨て、新しい人を着なさいと言っています。この律法論争というのは、イエス様が公の働きをしてらっしゃる時にも、断食をするかしないかの問題で揉めたこともあります。マタイの福音書9章15節から17節を見ると、ヨハネの弟子、バプテスマのヨハネの弟子たちが、イエス様に、なんで私たちもパリサイ派の人たちも断食をしてるけど、イエス様の弟子たちは断食しませんか？と言ったんです。で、それに対してイエス様の答えがあります。じゃ、次のスライド、もし、できればお願いします。はい、読んでみましょうね。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。これがイエス様の答えです。新しいブドウ酒というのは、イエス・キリストの福音ですね。新しい皮袋は、心のかつれのような私たちの心の新しくした心です。福音というのは、新しいイエス・キリストの福音をもらうためには、私たちが新しくなるべきですね。私たちが古いまんま律法や自分のルールに縛られては、新しい福音が来て、あんまりこう受け入れにくくなったり、問題が起きますね。皮袋が破けてしまいますね。私たちは福音を信じてからは、人間の見方、世界の見方、歴史の見方が変わるべきです。神様の見方、福音の見方になるべきです。これが心の割礼です。そして3章に行きますね。3章1節から2節ですけれども、じゃあだったら律法は悪いですか？ってなりますよね。神様が与えてくださるのに悪いのはないですよ。 3章の1節から2節を見ると、今まで律法や割礼の問題にこだわっているユダヤ人が悪いとか、そういうふうに思っちゃいますけれども、神様が選んだ選民ユダヤ人たちには優れた点があります。神様は割礼をしたユダヤ人たちに、2節にあるように、神様の言葉を委ねてくださいました。神様はイザヤ書にこう書いてください、こう書いてありますね。ユダヤ人の役割があります。イザヤ書42章6節をご覧ください。その次のスライドお願いします。ちょっと読んでみますね。はい。イザヤ書、手前ですかね、先生。あ、これです。はい。主である私は、恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを語り作り、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われ人を、その枷から闇に住む人を、その牢獄から救い出すために。ここで、諸国の光、ユダヤ人は神様が希望を持って選んだんですね。諸国の光、ユダヤ人だけじゃなくて、異邦人も救うという、そういう神様の願いがあるんですね。それで、その希望を委ねてユダヤ人を選んで律法をあげたわけです。神様はユダヤ人だけではなく、異邦人たちの救いのためにユダヤ人を選び、約束の御言葉を託しました。神様はユダヤ人が諸国の光となるように願っておられました。3節をご覧ください。はい。じゃあ読みますね。それは一体どういうことか？彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよ、その不誠実のせいで神の誠実が無にされるとでも言うのですか？この3節で不誠実な者というのは、こういうふうに律法を委ねられ、諸国の光となる希望を託されたユダヤ人たちが、実際にはイエス・キリストを信じないで十字架につけましたよね。それを不誠実なものと3節で言っています。人間は不誠実でした。この不誠実なものはイエス・キリストを十字架につけたユダヤ人やイエス様を信じていないユダヤ人たちを指します。神様はユダヤ人を選び、イエス様の十字架を通して救いについて約束してくださいました。しかしユダヤ人はイエス様を十字架につけました。これは神様の約束を預かったユダヤ人たちの不誠実さを表します。
ローマ書これ。
彼らの不誠実さが神様のご計画を妨げたように見えますね。4節を見るとですね、決してそうではない。人はすべて偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。ユダヤ人が不誠実にイエス・キリストを十字架につけたとしても、神様は誠実な方で、3日目にイエス・キリストを生かしました。復活させました。選ばれた民ユダヤ人たちが、イエス・キリストの福音を受け入れなかったからといって、神様の救いのご計画が止まったわけではありません。現在にもイスラエルの人たちはイエス・キリストを信じないですけれども、この2000年間、キリスト教の歴史を見ると、神様の救いは約束通りに、異邦人の救いはだんだんだんだんなされてきて、成就されています。そして今はユダヤ人の救いも着実に進んでいます。驚きですね。神様は不誠実で、人たちは不誠実で約束を破ります。 しかし神様はご自分が約束したことは誠実に守ってくださいます。この内容は後でローマ書11章に出てきます。この11章素晴らしいです。楽しみにしてくださいね。そして5節から8節なんですけれども、今日の3章の。これはですね、こういう人たちがいたみたいですよ。じゃあだったら律法も守らない。割礼もしない。ただ信じるだけで救われるんだったら、そしてただ信じるだけで恵みが多いんだったら、私たちも罪を犯しちゃう。そういう奇弁家たちがいたんですよ。そういう変なこと言うんですよね。ひねくれてますね。で、その罪をもっと犯す、それでいいじゃないか、恵みを増すんだからって言うんですよね。違いますね。福音の理解がそれは間違ってます。私たちクリスチャンは恵みが多いから罪を犯すんじゃなくて、その恵みをいただいてから清く生きる力を得られるんです。そして清い神様のように生きるんです。これがローマ書の12章に出てきます。その私たちの成果、清くなっていく、それが12章に出るんで、それも楽しみにしてくださいね。ここで私は御言葉を準備しながら誠実な神様についても考えましたね。心の割礼で心を新たにして誠実な神様を私たちが見上げる、そういうところちょっと焦点当てますね。これから私は結構厳しい人だったんですね。結構守るんですよ。ルール大好きなんですよ。本当はもうルールが大好きで、ルールがないと不安になる人ですね。で、日曜日は、もう本当に礼拝ちゃんと行きました。で、献金やら奉仕やらも一生懸命ですね。で、模範になる人生になる、立派なクリーチャーになるってなって、すごく頑張っていたんです。で、昔とかもう20年前ぐらいですね。河合駿先生、ご存知ですよね。文化庁長官だった河合駿先生が安田講堂で講演したことがあります。で、この先生の講演を聞いたことがあるんですけど、大体参加者はカウンセラーたち、臨床心理士たちが集まった会議だったんですけど、先生の講演が終わって質疑応答の時間があったんですね。で、カウンセラーが質問しました。先生、私のクライエントにですね、不登校がいるんです。不登校の人いるんですよ。で、彼自身も私は世の中に役に立たないから死にたいって言ってます。しかし問題は先生、私も役に立たない人は生きるべきか疑問に思います。カウンセラーが言うんですよね。皆さんはどう思いますか？人の気持ちを共感すべきカウンセラーさえ、世の中に役に立たない人を見て戸惑うんですよね。しかしこの有名な心理学者、日本一の世界でも有名な河合駿先生はこうおっしゃいました。そうだね。そのクライエントに世の中に役に立たない人生を選んだ勇気を褒めてあげてください。社会に役に立たないことが何か悪いですか？このような人生も悪くないでしょう。とおっしゃったんです。心理学はかなり私が経験したのは、人間を温かく見るんですね。人間を温かく見てあげてます。でもその中には神様がいない考えで一応人間は温かく見てるんですけど、その後が問題です、一応はね。で、それがちょっと心理学の限界ですけれども、私たちは神様、イエス・キリストを信じるから、その後があるんですね。 本当に神様を信じる信仰によって、あの世の中の価値観と違う価値観で生きられます。私は当時、河合駿先生のこの温かい視線が理解できなかったですね。なんでかというと、私が頑張る人だったし、私がすごくこうできる、でできない人を理解できなかったです。でも皆さんご存知のように、私は離婚してもう16年一人で子育てしながら苦労に苦労を重ねて結局子供たちが熱を出すと日曜日礼拝に行けなかったですよ。すごい自分の律法を破った。安息日を守れなかった。で、家にもう罪の意識があるわけです。今日も礼拝行けなかった。そしてうつ状態になるから奉仕できないんですよ。毎週やってた奉仕が全くできなくなりました。これはもう1週間、2週間できないわけじゃないですよ。もうほとんど10年以上何もできない。カナダにいるときは皆さんよく私のことを覚えていると思いますけれども、世話を焼く親子教会に来ては問題を起こす、私は文句いっぱい言う大変でしたね。まあ大変ですよ。こういう生活を十何年も送ってました。私の考えは変わらなくて、自尊心が傷つけられて、甘えながらも甘えきれないこんなじゃ自分の人生ダメだなと思いましたね。でも神様の恵みによって聖書を学ぶ機会があって、聖書を学びましたね。そしたら神様は全く違う価値観を私に教えていました。聖書全体は神様の愛のメッセージです。あなたのままでいいよ。あなたを、私はあなたを愛し、十字架に死んだんだ。あなたは私にとって高貴なものだ。大切なものだ。何もしなくていい。あなたは私に愛されるために私が作ったんだから、あなたの存在だけで十分だよ。これはもう天地を作った神様がおっしゃってるんだから、皆さん信頼してください。神様は何の役にも立たない私を愛し続けてくださいました。16年間歩んできた自分の人生を振り返ってみると、この神様の深い愛、そして教会の諦めず、愛してくださる兄弟姉妹の諦めない愛、時にはうるさい、時には聞きたくない家族の愛残っていました。感謝なことに、いつの間にか神様はこのすべての愛プラス神様の大きな愛を持って、いつかこうハッと気づいたら子供たちが成長していましたね。びっくりしました。あ、子供たち成長するんだ。もう本当に目の前しか見てなかったので、子供の成長というのを想像もしてないことを最近経験して、驚きと感謝があふれています。何もできない。私は家族にも神様にも見捨てられるという強い不安。神様の深い愛さえも疑っていた私は不誠実なものでした。しかし神様は誠実な方で、私に置いた人生のご計画、私の救いの計画を着々と進めてくださっています。神様の私へのご計画を成してくださっています。私は今も不誠実なものかもしれません。しかし誠実な神様は今日も私のために一生懸命働いておられます。皆さんはいかがでしょうか。私がこうあるべきなのに全然できない、役に立たない、 仕事も失った、何も役に立たない、失望してませんか？皆さんのご家族にも何も役に立たない人がいるな、あの子どうすればいいんだろう、理解に苦しむな、という場合もあるでしょう。現実に私たちは不誠実で神様の約束を守れない無能なものかもしれません。しかし神様は誠実な方で、神様は私たちの不誠実さにも諦めず愛し続けてくださっています。この神様、今日は誠実な神様、ちょっと集中してみたんですけど、この福音の見方によって見るんですね、こういう神様を。これが心の割礼です。価値観が変わることですね。自分の価値観が変わらないと思ったら、信じて歩むことです。福音を信じることですね。この神様の価値観をどう理解すればいいのか。聖書を見たら、ユダヤ人の歴史とかをチャクチャクとこうね、今、中近東にユダヤのイスラエルの国があるとか、そういう歴史的な事実を見ても、あ、神様は生きておられるっていうのが分かります。そして私たち一人一人の人生にもきっと神様のご計画があるから、それを成してくださる方は神様ですから、その神様を見上げたいと思います。心の割礼は私たちが神様の価値観を学ぶことです。はい、今日皆さんこの心の割礼、そして誠実な神様を覚えて、今週も、福音に満ちて恵まれる一週間となりますようにお祈りします。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。私たちは律法に縛られ、いい子にならなくちゃ、いい人にならなくちゃと思いがちですが、神様は私たちの存在そのものを愛してくださいます。そしてこの愛をもって私たちは自分を愛し、また隣人を愛することができます。この心の割礼を通して福音がもっとはっきりわかるように教えてください。病にいらっしゃる兄弟姉妹、いろんな問題を抱えている兄弟姉妹に、どうかイエス・キリストの福音が深く理解でき、イエス・キリストの愛の中で歩むことができますように導いてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。